でもう一つイスラームの強みは何かということですけれども、コーランが経典ですので、そのコーランというのはアラビア語で書かれていて、例えばインドネシア人はアラビア語ができないので、アラビア語のコーランの左側がアラビア語になっていて、右側がインドネシア語で何が書かれているのかをこう説明してあるわけですね。そうしたのを読んでコーランを勉強しますが、重要なことは、本当に熱心なイスラム教徒はコーランのアラビア語を全部暗記するんですね。で、暗記するということはどういうことかというと、右側に書かれているのはあくまで注釈であって、神の言葉を翻訳されないという考え方がありますから、結局翻訳されない単なる説明書きであるということですから、時代が何世紀経ってもコーランは変わらないわけですね。変えてはいけないし変わらない。で、例えば仏教のその経典もいろんな宗派によってこうお寺に行くとこう法事の時に読むと思うんですけれども、それは例えば3世紀前と今と、あるいは5世紀前とでは同じ数と違うんですよね。現代風になっていたり分かりやすくなっていたりするんですが、コーランはムハンマドという預言者の弟子がまとめ上げて以来 10世紀ぐらいに確立していますけれども、それから現代まで同じなんですね。経典が全く変わらない。ですからそこのところも時代を超えて、常に時代を超えてというところのこの普遍性ですね。それからコーランは中身が世界中誰が読んでもコーランはコーランなので普遍であるとこのことはすごく大きいなと私は思います。で、イスラム教徒は中東にだけいるわけではなくて、アメリカに700万人、ヨーロッパに1700万人ぐらいいるわけです。ですから両方足すと2400万人のイスラム教徒もすでに欧米にはいるということになります。ですからどこに出かけてもですね、欧米のいろんな観光地に行ってもイスラム教徒はたくさんいます。それだけ世界中にイスラム教徒は移住し住んでいます。で、それは今始まったわけではないということです。で、お祈りもですね、メッカの方向に向かってお祈りをしますので、すごく小さなですね、頭をこう地面につけてお祈りをするというのがお祈りの仕方で、その礼拝の仕方は神への服従を示すので、このくらいの小さいお祈り用の布を持っているんですね、イスラム教徒は。で、磁石持ってどっちがメッカかと分かったら布を敷いて、それは別にどこでも路上でもお祈りをしたければすると、お祈りの時間をくれればする人はするとというところで、非常にある意味では信仰を実践するのにやりやすいと。絶対にモスクに行かなければお祈りをするなということもどこにも書いていませんから、まあ、そういう形でこう実践していきます。で、ネットワーク型の思考と行動というのを書きましたけれども、もともとメッカで生まれた宗教で、メッカは当時商業都市だったんですね。ですから今でいういわゆるシルクロードのような貿易の拠点だったんです。その貿易の拠点であった商業都市で生まれた宗教ですから、契約の概念が非常にはっきりしてます。例えばメッカからラクダに当時荷を積んで中国まで何か売りに行って、中国からまた織物をこう持って帰ってくると、そういう中でもしかすると何か盗賊が物を取ってしまうかもしれないと。ですから、その最初から例えば取引をする場合にも、いくらいくらの 利益が上がるということを想定して取引をしない。それがイスラム銀行という考え方では利子が禁止されているということです。利子というのは最初はもともと例えば100万円預けたら利子は1万円とかですね、決めておくわけですね。でイスラム銀行の発想は神様のおぼし召しがあればもしかしたら利益が得られるかもしれないけれども、それがなければ人生どのような災いが起こるかわからない、それは人間の人知を超えるという考え方がありますから、そうした意味での契約というものも宗教の中に入っています。そしてその商業都市であったということから、なぜその東南アジアにそんなにイスラム教徒が増えたかといえばですね、インド洋からマラッカ海峡を越えて船で貿易をしてたわけです。ですから貿易を通じて宗教が世界に伝わっていったっていうところからもネットワーク型なんですね。でこのネットワーク型の考え方っていうのが現在問題になっているこのテロリズムの問題にも関わってきます。IS というイスラム国はどうしてあんなに資金が集められるかというと、おそらくIS という組織ほど世界の中、世界の例えば企業という観点からすれば成功している企業はないかもしれないと言われているくらい、欲しい資材、お金を瞬時にインターネットで SMS で獲得しているというのがあります。つまりどういうことかというと、今シリアのアレッポで例えば戦闘用の飛行機が3機欲しいと、そしたら SMS で世界中のその IS にお金を出している人たちに流れます。そうすると大体半日以内には資材が獲得できるっていうぐらいものすごいネットワークを持っていってくれています。ですからテロリズムの成功っていうのもこのネットワーク型の人脈、物の動き、人の動きっていうところからもこう考えられるわけで、その中心的な役割を果たしているのが非常に残念なことに、イスラームの中には五行と言われている5つの行があります。その行の中の1つが弱者の救済のためにザカートといって寄付金を出すというのがあります。でこのイスラム国に対してはさまざまな人々がこの寄付金を闇のルートで送っています。それも一つの非常に大きな財源の一つになっていますので、そうした点もイスラムというそのネットワーク型のその宗教ならではのこう問題点というのが悪いところではこういう形で出てしまうと。で中東の人間社会関係の話に移りたいと思いますけれども、基本的に部族、親族対それ以外という考え方があります。ただこれは非常にアラブに強い考え方で、この考え方がどういうところを見ればいいかというと、国際結婚がどれくらい行われているのかというのは、例えば中東諸国で考えていくと、その社会がどこまで同じ国籍をあるいは同じ部族であることをこだわるかということが見えてきます。で実は日本人の女性の中にもイスラム教徒と結婚していく人たちが過去10年ぐらい増えてます。それは世界中にイスラム教徒が旅行しますし、ビジネスで動きますし、留学をします。例えば日本人の女性がロンドンに留学をしている間にロンドンで勉強しているイスラム教徒の人と結婚したと。でそうした場合ではその女性はどうなるかというと、ほとんどの場合イスラム教徒に改宗します。なぜかというと生まれてくる子供はイスラム教徒であると いうことを確保するためには女性もやはり回収すべきである、あるいはすることが非常にこう進められているというところがありますので回収します。ところが価値観も違うという場合、非常にそれが問題になったりすることもありますし、まあ、悪い方向に行くと離婚しようと思ってもなかなかイスラームでは女性に離婚の申し立て権を認めていないので、認めていても非常に制限付きであるのでなかなかこうできないというような問題も起こっています。でも他方では先ほどお話しましたように、それほど厳格な宗教ではないので、イスラム教徒といってもヨーロッパに住んでいる人たちの中には全くヨーロッパ人と変わらない考え方をしている人もたくさんいるわけです。そういう場合は別に日本人と結婚した場合と、そのロンドンにいる例えばオマーン人の男性と結婚した場合とどれだけ違うのかと言われると、もう本当に個別的、もうそれぞれの場合によって違うというふうに言った方がいいと思います。ただイスラムの原理からいくと、先ほどお話をしたようにイスラム教徒になるためにはシャハーダという信仰告白をすればなれると、なれるということはなった後神が全てを決めると、つまり絶対服従するということは神の意向に自分は完全に服従するんだということになりますから、一旦イスラム教徒になった後のことは全て神が決めるので、そこからイスラム教徒をやめるということについて何の規定もない、つまりやめるということは自分の人間の行為であって、一旦イスラム教徒になってしまえば神の意向がやめるということを求めていないという解釈をすればイスラム教徒はやめられないとという社会的なプレッシャーがかかります。ですからこの辺がどこまでそのイスラム教徒がこう原理に基づいて実践するか、あるいは原理など無視して、まあ、そんなの昔の話であって今頃この時代にその宗教の自由を認めないなんて話はないという考え方をしている解明的なイスラム教徒であれば、そんなことは全く気にしないということになります。ただ原理的にはそういうものが根底にあるというところはこう理解しておかないと非常に問題になったりします。で次に男女関係、イスラム教徒といえばベールなんですね。でベールをかぶらされて女性はなかなか行動の自由が阻まれているというふうに考えられているというイメージが強いので、そのお話を少ししたいと思います。ですね、イスラムかって書いてもイスラムがなんですね。イスラムが部族社会の価値を温存、イスラムなのかそれは部族社会の価値の温存なのか非常に不明であるということを書いてありますが、男性は女性の保護者だということになっているので、結婚する前はお兄さんやお父さんの言うことを聞き、結婚したら夫の言うことを聞くというふうに、これは社会的な規範としてなっています。昔日本もやはり男尊女卑的な考え方が非常にあって、いまだにその嫁はこう旦那さんの舅さんに尽くさなきゃいけないとかですね、そういうのが残ってると思いますけれども、まあ、それと同じように、それは別に日本国憲法に書いてあるわけじゃないけれども文化的に残ってるわけですね。それと同じように中東地域も、まあ、こういう、 こう女性は保護されるべき存在だというふうに考えられているので、まあ、そこからその夫の許可、結婚した場合は夫の許可がなしに海外に留学をするのはどうかということが社会問題になったり、あるいはお父さんが許さないのに女性がイスラム教徒でない人と結婚するのが問題になるとかですね、 そういうところでのどちらかと父親の権利が比較的強い地域であるということは言えます。で、保護されるものとしての女性は、まあ、ベールを着用することによって見知らぬ人との接触をなるべく避けるという考え方があります。で、保護されるべき対象としての女性という観点からいくと、結婚することによって女性は非常に守られるということがあります。それが婚姻契約書で、結婚するときにもし何かあった場合、何かあった場合っていうのは、旦那さんが突然離婚をすると言い出したり、あるいは自分の実家に不幸があった場合、突然お金が必要になったというような事態が起こった場合は、その保証をするということを最初から決めておきます。ですから、ここも非常に契約の概念が強いので、日本では結婚するときに離婚したらいくら女性がもらうかなんて記載することはありえないと思いますけれども、イスラム社会ではこうした結婚契約書が一般的に行われています。で、ここは極端な話を書いたんですけれども、クウェート人がいかにお金持ちかっていうのは、私は10年前ぐらいにクウェート人の留学生を勉強し、学生として指導しまして、知ったんですね。1キロの金を僕は結婚するときに前払いをしなくちゃいけなかったと言ってる人がいました。で、一方で1ポンドって多分30円ぐらいだと思いますけれども、まあ、それを前払いと話すと決めて、後払いは99ポンド300円ですか、それを後払いにするという、非常に極端に、これも低い金額ですけれども、まあ、そういうことを婚姻契約書に書いて、実際には女性がいざとなった時にお金をもらえると限らないというようなケースもあるということをここに書いたんですが、ただ離婚後は生活資金とか療育費などはもらわなくてはいけない、つまり男性を払わなくてはいけないということはコーランに書いてます。これもコーランの事項なんですね。ですから、おそらく日本で離婚後の生活資金や療育費の問題よりは、多分イスラム社会の女性の方がこれはきちんと支払われている場合は多いのではないかと思います。遺産相続は女性は男性の2分の1という、これもコーランの解釈があります。ただこれも解釈をめぐって法学上の論争になってます。で、実際には男性の2分の1しかもらわないかというと、そうでもないと、ケースバイケースでこう皆さんいろいろと交渉しながらやっています。で、ベールは男性と女性の空間を設けるという、こう仕切りという考え方がありますから、もともとなぜかというと、これが部族社会の名残なんですね。部族社会っていうのは家父長制社会ですから、部族長は男なんですね。と、部族長が男である以上、生まれてくる子供が誰の父親の子供であったのかがわからないと、次の部族長が誰になるかわからないと。で、そのためには女性の性をコントロールすることによって、なるべく結婚前は、結婚後もそうなんですが、ベールをかぶって自分とその結婚する可能性のある人の前ではベールをかぶるというのが原則です。結婚する可能性がない人もいますよね。それが父親であり兄弟であり夫であり、夫の子供と書いてる、なぜかというと再婚の場合があるからですね。それから高齢者、子供、女性の場合では被らないとということになってますから、被らなくていい人と被らなくてはならない人というのが、これもコーランに規定があります。で、実際にそのベールをどのように考えればいいのかというと、男女学生別々の教室で勉強していると、これは大体中学生以上ぐらいですけれども、そういう場所は事実上 男性の空間と女性の空間を分けることによってベールを実現すると。で、一方で女性専用銀行っていうのがサウジアラビアで25年前にできまして、いまだにあの女性の起業家たちが女性専用のこの銀行を使ってビジネスに自分でビジネスを始めながらこう所得を増やしていくという流れとしても起こっています。で、もう一つ重要なことは、ベールをして外出すればそれはある意味では仕切られた空間となると。ですから例えばこの中に2つに割って黒幕を張って、こちら側が女性、こちら側が男性というふうに仕切るというのが本来の考え方ですけれども、私一人がかぶって外に出れば、私はその仕切りを自分で作ってるわけですね。ですから逆にこれも国によって全然違いますけれども、男性と差別なく高等教育を受け大学に行くということが可能になっている面もあります。で、ここで2つ分けました。女性の活動範囲を拡大するベール、これは被って大学に行く、被って仕事場に行って男性と肩を並べて仕事をする、そういうベールもあれば、いまだに被るということは象徴的に家庭に縛ることであるという社会価値規範が動いている社会では、女性の動きは非常にしにくいというところでもあります。こういう社会の中にアフガニスタンとかパキスタンとかイエメンとか、そうした国々が挙げられます。でもだからといって全てがそういうわけでは全然ないので、年々大学で勉強する女性の数は男性を上回っています、中東では。ですから高学歴化がどんどん進み、日本と同じように少子化が進みつつある国もたくさんあります。その典型的な例がイランですけれども、今1人当たりの女性が産む子どもの数が2人を割りました、イランでは。ですからこれも女性が高学歴化すればするほど結婚をなかなかしないという現象も起こっています。で、サウジアラビアの大学教員の女性とお話しすることになったら、大学の人事決定権、女性が完全に排除されていると言って感慨に起こっていましたけれども、まあ、サウジアラビアは非常に保守的な国ですので、いまだにこうしたことは続いています。ところが全然ベールの理念が破られるケースに私は何回か会ってます。今度乗り合い着手で体がクリアぐらいの距離まで男性と女性がぎゅうぎゅう詰めで乗ってる場合、これほどベールベールと言っときながら、なぜこんなに見知らぬ人がその横にいても平気なのかというのが中東を歩いてると本当によく思います。で、現地の人に聞くとですね、もうそれは仕方がないとこう言うんですね。でも仕方がないと言っても、あれほどベールベールと言って騒いでるのに、混んだタクシーで仕方がないと言われるとどうしていいのかというと、中東はやはり極度に都市型の社会ですので、サウジアラビアで言えば 80% が都市に住んでます。イランは 65% が都市に住んでます。ですから人口過密度が都市ではものすごく進むわけですね。ですからカイロなんて皆さん行ってた方もいらっしゃると思いますけれども、ものすごい混んでるんですね。ですからそういうその混んだところだからやむを得ないというような、こう厳格に言っておきながらあるところではもう全然それはもう現実的にはそれは難しいよねっていうところで、こういいにしてしまうようなところもあるわけです。外国人のに関しては、サウジアラビアでは外国人女性はスカーフをしなくても良いと、私はこれはすごい衝撃的でですね、他の人が全員かぶってるのに外国人ですからかぶらなくていいですとこう言われるわけですね。そうすると非常に複雑な気持ちになりまして、私は女と見られないのかと。 他のサウジアラビアの女性は女性なんだけれども私は女ではないんだとというふうに思うぐらい、まあ、外国人はいいよと言われたり、サウジアラビアで国際セミナーを開いた時に普通は男女別々の教室で授業をやってるのに、私たち日本人の先生方が3名そこではパネリストとして、あの社会における女性の役割、女性の参画とは何かという議論をしたんですけれども、その時に普通だったら分かれているのに突然男性と女性の学生たちがこういうこのくらいの教室にですね来て隣同士で座ってるんですね。だから前が男性後ろが女性とかにならずにですね、もうぐちゃぐちゃに並んでる光景を見て、あのすいませんこれいいんでしょうかと主催者に話したらですね、いやこれはいいんですと、外国人の方があのお話をして学生はそれを聞かなくてはいけないのに、一つの部屋だけ男性でもう一つの部屋が女性で、普段はビデオか何かで女性は授業を受けてるんですよ。テレビ会議システムを使って隣の部屋で。でも外国人のお客様が来たらそういうわけにはいかないんでしょうと、だから今日は一緒なんですと言ってこう来てるわけですね。ですからその辺がこう本音と建前があるところではぐちゃぐちゃに崩れる。だから女の社会がありまして、 女性同士出る時にはベールをかぶらないし、女性だけのパーティーはもうタンクトップにあのっていう、もう非常に露出度が高いことですね。家で思いっきり化粧をしてセクシー度を上げて、香水もバンバンつけるし、下着も非常にセクシーなものをつけると、これは家で思いっきり化粧するんですよ。ですから普段会ってる時には例えば大学の友達で会ってる時には全然化粧しないのに、家で遊びに来てくださいって言って行くと、ものすごく綺麗にお化粧して出てくるので、一体この差は何なんだっていうと、女性は外で男性を引きつけてはいけないと、男性は女性の誘惑に弱いのでそうしてはいけないというのがあるわけですね。ですから綺麗でいるのは夫の前だけでしてくれと、そういう概念があるので、家ではものすごく女性はお化粧をして綺麗にしていると。それから女性の娯楽施設、女性の起業家、女性専用銀行などもその保守的な国ほど逆に進んでいます。ここが非常に例外的なところですけれども、それから自転車に乗っていいかというのは常に問題になります。運転免許証も乗り物なんですね。ですのでここのところも非常にこれ男女差別だと私は思いますけれども、自転車に乗ってはのは女性としてははしたないというのがあって、まあ、そこのところが各国で問題になっています。でこれはカタールのドーハのショッピングセンターで買い物をする女性ですが、頭の上から下まで全員真っ黒でしてるんですが、どういうところに入っていくかというと女の世界ですね。こういうパーティードレスの生地ショップ、そういうところで買い物をすると、それからサウジアラビアの女性専用ショップだとこういうね、これはネグリジェですと私言われて目を実は覆ってしまったんですが、こういうものが女性専用ショップで売られていて、これが夜の妻が着る洋服ということになりますね。でサウジアラビアの女性訓練センターですけれども、普段はチャドルで真っ黒けっけなんですが、一旦その職業訓練センターに入って、私も女ですから全員もう全然かぶらずにいるというところですので、私は女に生まれてよかったといつも思います。でなければこういうところで女性の方々と、これ NGO ですけれども、まあ、ベールなどかぶらずに対等の人間として女同士で話ができますので、それは男性の研究者はできないことですから、いつも良かったなと思うのは好的です。でバリバリに女性訓練センターでみんな活躍していて、でここはその企画がセンター長も女性だし、企 画運営をやってるのも女性だし、徹底的に女性が欧米で教育を受けた人たちにたくさんいて、そして人たちがいかに女性の、まあ、スキルアップをするかというところで活躍しています。で、具体的に今日は女性と仕事という観点からした場合、どのくらいそのどういう考え方の人がいるのかということを一つ例だけ言います。レバドン人の29歳の女性で、例えばこの人を見込んで、アーベルという全国に150センターがある大型 NGO で仕事をしていました。で、その人は社会福祉人権啓発事業の担当者で、大学が終わってから6年間、国連高等弁務官事務所という難民救済のところに勤務した後、現在の NGO に勤務して、でイラク難民の子どもの加害補償事業の立案をしていると。で、彼女に、あなたはレバノンは南部がシーア派だと聞きましたけれども、どういうふうに考えていますかっていうと、私は今北部のベイルートに住んでいて一人暮らしであると。で、ベイルもしないと。私はレバノン人であってシーア派だという認識は持っていないとはっきり言ってました。で、レバノンにおける民族対立や派閥政治をどうなくすかが自分の将来につながると考えていて、結婚は二の次で自分の車を持ち自分で運転していますと。で、こういう人はたくさんいるわけですね。本当にたくさんいるわけです。ですから、全ての女性がベールをかぶって家にいるわけでは全然ないと。社会に出て活動している人も山ほどいるということです。から生活時間に関して言うと、家族と過ごす時間が圧倒的に長い。日本は会社人間なんですが、国家に対する忠誠心がないのと同じように、会社に対しても別にそれほど忠誠心を持たないので、一番重要なのは家族なんですね。ですから会議中に奥さんからどんどん電話かかってくるし、会議中に電話に出るときは大体いろんなその所長なんかもですね、すごい重要な話をしているのを途中電話が鳴るので、ごめんなさい、ちょっと家内からだと思うんでって言ってこう出るわけですね。ですから逆に家内からだと思うので、悪いけれどもそれは絶対に優先するのが当たり前なんだから分かってるよねという、そういう考え方なんですね。ですから親族との付き合いも重要ですし、イスラム歴のお祭りの時には特に断食明けの日没の会食は家族が集まったり親戚が集まったり近所の人が集まったりしながらこうお祝いをすると。で、一方で家族ぐるみのお付き合いっていうのが最近の若者はもう嫌だと。ですから例えばイランではお正月っていうのが3月の20日ぐらいなんですけれども、その頃おじいさんおばあさんが住んでいる都市まで行って一緒にこう正月お祝いしようよというふうに両親が言うとですね、娘が、いや私はもう悪いけど友達と会うので行かないよとかですね、そういう人がいっぱいいてですね、世代によってもこうした家族組みの付き合い親族の付き合いというのがかなり変質しつつあるというところです。で、じゃあ女性の社会進出については、女性の高学歴化はエジプト、レバノン、モロッコ、アラブ首長国連邦、カタール、サウジアラビアで非常に進んでいる、進みつつある。イランでは特にもうとっくの昔から進んでいて、雇用や産業政策の中で外資の導入をするとプライベートセクターをどんどんどんどん資金用をたくさん増やさなくてはいけないという国家政策の中で、その現地人をどのようにして雇用政策の中心にしていくかっていうときに、ここに挙げた国々はどの国も女性の、マンパワーをいかに生かすかというのが国家政策の中核になっています。これはもう7年ぐらい前からです。なぜかというと学歴が高い女性が山ほどいるからです。つまり世界的に経済的にこう投資を呼び込み経済を発展させていくためには、 優れた人材をとにかく使わなくてはいけないと。そうなれば女性で優秀な学生がいれば、そうした人たちをどんどんどんどん使わない限り国家の繁栄はないと考えているわけですね。ですからこのあたりがある意味では日本以上にこう実務的に実用的に使えるものは使おうと、安倍政権がいかに女性のマンパワーを使うかってことを政策目標に掲げてますけれども、なかなか現実には進めなかったりするんですね。ところがこの地域はまあ、本音と建前のところがかなり違う地域ですので、まあ、こうした形でこう雇用がどんどんどんどん促進されていくと。で、結婚した後もですね、女性はMBA といって経営学と修士号を取るために子供を自分の母親に預けたりして大学に入り直して、修士号を取って、それから外資系と銀行に勤めるとかですね、いかに自分がそのキャリアアップしていくかということも若い世代の方は本当に必死でやっていると。で、女性の雇用拡大というのは女性の運転手は増えると。で、これは全然いまだに女性の運転者を認めていないサウジアラビアなどもこれからは変わってくると思いますけれども、イランとかでは女性専用タクシーっていうのがあって、運転手も女性だし、まあ、乗るのも女性であると、そうした地域すらあります。で、これカタール大学の図書館ですね、女性専用なんですね。女性専用の場所と男性専用のスタディールームが分かれています。で、アラブでね、イランの話をしようと思ったんですが、もう35分になっていてですね、私はあと残った話をどこからどこまでするかと思っているところなんですけれども、あと5分だけ話をして質問を受けたいと思います。で、イランっていうのはアラブでないので全然文化が違うんですね。で、よくイランとイラクが間違えられまして、時々ニュースを聞いてるとイランと言うべきところをイラクと言ってるアナウンサーとかがいてですね、非常に困るなと思うんですけれども、イラクはアラブなんですが、イランはインドヨーロッパなのでアーリア系なんですね。で、昔は王政国家だったんですが、今は法学者の統治と言われているハメネイさんという最高指導者、こういうターバンをした人が最高指導者になっていると。で、私は別にイランの肩を持つつもりはないんですが、私がカリフォルニア大学という大学で勉強していましたが、その時の指導教官の先生がニッキー・ケディ先生という先生なんですが、その先生が実は1985年ぐらいから言ってた話なので30年前の話になりますが、過激派はシーア派からは出ないと、実際出ていないんですね。ですからスンニ派から出ているということですね。つまりスンニ派の方がイスラームの原点に変えてコーランをきちんと守ろうというのは強いんですね。ですからイスラム国もスンニ派から出ているわけです。で、ゾロアスター教がイランはイスラームの歴史よりも長くてですね、ゾロアスター教の歴史が、イランの場合は2500年ぐらいあって、イスラームの歴史が1200〜1300年ですので、ゾロアスターの歴史の方がイスラムの歴史より2倍長いわけです。ですから未だにこうゾロアスター教がいろんなところに残っているようなところです。で、ゾロアスター教の行事がお正月前に無病息災のための行事で、焚き火の上を飛ぶっていうのがあります。飛ぶと1年の無病息災が、まあ、できるというところにもこう残っています。で、イランは他の国々と全然違っているところが、外国人労働者に頼らない経済運営をしているということです。アラブ諸国連邦は人口の8割が外国人、サウジアラビアは 65% から7割が外国人なんですね。つまり 自分たちがなかなかできないことは、お金を払って、高額のお金を払って外国人に頼って、経済運営をやめたりしていると。例えば、アラブ諸国連邦の金融庁はフランス人の経済学者なんですね。で、イランは逆に、結構外国人嫌いがあるので、でも日本人は大好きなんですけれども、自分たちで全部やっていくといいんですね。これが決定的に、アラブ諸国とイランが違うところで、おそらくこれに気がついたアメリカは、これまではサウジアラビアとの大使にしていたけれども、やはりイランの方が教育も受けてるし、マンパワーとしても強いし、女性の社会進出も進んでいるので、中東の中でイランの力が拡大していくのをサウジアラビアは恐れていて、紛争の火種になっているんだけれども、でもやはりイランの力は認識すべきだというところにオバマ政権も気がついてですね、イランの核開発問題は7月の中旬に最終合意に達したと。でこのインパクトは非常に大きくてですね、中東全体でイランの力がますます大きくなるということに対する不安から、サウジアラビアはイエメンで地上部隊を派遣し、シーア派のマイノリティの人たちを殺しているとというようなことも起こって、まあ、中東というのは非常に紛争が多いところですけれども、ものすごく国によって違うということと、必ずしもイスラムの原理が女性を縛っているわけではないといったようなお話を今日はしました。で、実はこの後いろいろあるんですが、時間がないので質問を受けて、質問の中でおそらく、なぜ紛争が起こるかとか、イスラム国を一体なぜできたのかとかに質問が出ればお答えしたいと思っています。どうもご清聴ありがとうございました。
ですので、ぜひ質問のある方手を挙げてください。
あんまり大学の先生に聞くようなレベルの話じゃないんですけど、多分先生よく行かれてるんで答えていただけるんじゃないかという程度の問題ですけど、実はこの5月にですね、ちょっとイランへグループのツアーで行ったんですけど、そしたら案内人の方がここでウラン作ってろって言って核施設をこう教えてくれたんですね。でただしでその案内人さんもその案内人をやってない時には学校の教師をやってるぐらいで、それなりの知識人だと思うんですけど、ウランを作ってるっていう意味はどういう意味だって聞いたら答えてくれなかった。で多分私もちょっと勉強してですね、ウランというのは濃縮率によって電力になるし、これ濃縮が上がると原発になるという、そういったレベルの言葉で知ってる人はイランの中にどれぐらいいるのかということ、それからもう一つですけど、街を歩いてますとペルセポリスとか、まあ、いろいろなところで高校生みたいな人が一緒に写真撮ろうって言って英語で喋ってくるんですね。で結構私のレベルの英語でもそれなりに話ができて、ちょっと日本では考えれんっていうか、逆に日本ですとイランって怖いっていうか、あんまり近づいていかんとか、庶民と下手に話していかんとかいう、そんなような知識があったんですけど、逆にヨーロッパでもし誘われたら危ないっていうことはマニュアルに書いてありますけど、イランだと逆に家に行っても別に歓迎されるのっていうぐらいな、そんなレベルと、これはちょっとサウジアラビアの話なんですけど、カーバ神殿っていうのはイスラム教徒にならないといけないっていう話を聞いたんですけど、そこで本に書いてあるように先生が告白というのは1分でできるっていう時には、私がカーバ神殿行くために告白したらカーバ神殿行けるのかっていう、それがちょっとできるのかどうかという話を、すいません、以上です。
ランの肝開発問題についての解説をしたんですね。見た方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、でその中でも少しお話をしたんですが、あのイランというのは怖いというイメージが強いんですが、実際に行ってみると全然違っていて、であの核開発合意がもう完全に最終化されるという噂を聞いたアメリカ人観光客が今イランにどんどん押し寄せていて、あのホテルの施設が間に合わないというそういう状況が起こっているんですね。ですからあのアメリカとイランの関係が悪かったがゆえに、非常にイランのイメージを逆に悪くするような報道がいっぱいされていたと私は考えています。でそれは今からイランに関する情報がどんどんどんどん外に出てきますから、それを見れば一目瞭然だろうと思います。つまりアメリカが敵対している国がそんなにいい国であっても困るわけですね、簡単に言って。ですからイランはいい国だとは決して言わない。でもあのスライドの一つに今日触れなかったんですが、あの年金制度もしっかりしてますし、労働者の権利もすごく、ま、守られている国ですから、あの日本よりもさらに社会福祉的なところは充実しているという面があります。若い世代は英語を話します。でイラン人はものすごくあの教育レベルが高いので、アメリカに留学した後帰らずにアメリカの大学に残って、あの大学の教授になっているイラン人は膨大な数に上ります。ですから多分東京を取ると7人に1人とか10人に1人ぐらいはイラン人だと思います。ですからアメリカはなぜ経済制裁したのかなというと、優秀なイラン人が欲しかったのかなという気もします。これ冗談ではありません。これから何年かするとだんだん実態が見えてくると思います。でウラン濃縮に関してはおっしゃる通りです。濃縮率が問題で、濃縮率を下げるということが欧米の目的でしたから、その原子力兵器にを作らないようにイランに移動するかと、つまりそれだけ高い技術をもうイランが持ってしまったので、本来であればあの安全保障理事会の5大国とアメリカと仲良しのイランやパキスタンがあの原子力兵器を持つのも核兵器を持つのも構わないけれども、それ以外の国は持ってほしくないと、持って困るのはイスラエルであるとという形でイランを、まあ、経済制裁を課しながらプレッシャーをかけ、でようやく合意に達したということですね。それからカーバ神殿の話ですけれども、メッカ巡礼ですね。でメッカ巡礼は実は、ものすごくこの間事件がありましたけれども、巡礼月っていうのが年間に1ヶ月だけあって、みんな巡礼月にあのカーバ神殿で巡礼したいんですね。なので国別割当て制があります。そうしないと制限なくみんな来てしまったら、宿泊施設も間に合わないし、カーバの周りを7回回ってこう石を投げるという儀式もですねやれないわけですね。ですから残念ながら1分間の信仰告白をしてイスラム教徒になっても、日本の例えばイスラム教会に多分登録をして、今年は日本人は何名その巡礼に行けるとかですね、そういう割当て制の中に乗って多分抽選だと思いますけれども、抽選をやらない限りすぐには行けない。そしてカーブ神殿があるのはサウジアラビアですから、サウジアラビアは先ほどからお話をしていますように保守的な国ですから、カーブ神殿の中はイスラム教徒でなければ入れないという原則は未だに踏襲されています。
ありがとうございました。他は、
貴重な話ありがとうございました。あのですね、シーア派とですね、スンニ派の話でちょっとお伺いしたいんですけれど、まあ、シーア派はスンニ派の中でもさらに細かくあると思うんですけれど、あのイスラム法学者の方だったりとか、イスラムの勉強してしっかり熱心にされている方っていうのの中で、そのいわゆる改宗みたいな格好で、その中で変わっていかれる方っているんですか？自分なりに勉強されているような印象があるんです、イスラムの法学者の勉強されている方。その中でこう自分なりにはこういうふうな考え方だからこちらに近いかなとかって変えられることってあるんですか？
あと2歳を受けてからまとめて答えます。
そもそも僕は日本政府や安倍首相が言ってるグローバルという、で先生が使えるお手でされているグローバル、あるいはイスラムの人がもし使おうとしたらグローバル、同じ意味だろうか。そのグローバルという言葉は非常に僕の中最近曖昧になってきてます。で、まあ、それはちょっと質問がうまくまとまりませんので置きますけれども、かつてなんか記事でも読んだんですが、まあ、あるいは直接イスラム系の人に聞いたことがありますけど、その女性の差別に関して彼らの反論の一つに、自動車修理どうしたあなたたちが水着姿の女性を減らせるんだと、我々イスラムの人間あんなことは絶対にしないというような発言があって、あ、国が違えば見方も違うのかなとという様々なことがあります。で、そういう話の中でちょっとまとめてみますと、今日の話多少ありましたけれども、彼らの宗教心の強さ、あれは今日の話です生活のルーティンから含まれるというような印象を受けたんですけれども、なぜあんなにまでして強いんだろうか。で、そして彼らの中になぜという言葉はあるのかしら。なぜ毎日これで5回もやらなければいけないのか、なぜ豚肉を食べちゃいけないのか、そういうことに対してなぜという言葉を発するような人は少ないのかな、ないのかなという思いが非常に強いんですけれども、その宗教心の強さを形成したのは生活のルーティン以外に何かもっとあるんじゃないかしらと思うんですが、まあ長くなりますがそれで呼べておりますけれども、まあ、もし何かヒントになることがありましたら
もう一つ受けます、もしあれば
失礼します。先ほども先生おっしゃったんですけど、イラクにおけるスニ派とシア派ことですけども、ある人の書いたものを読んでたら、もともとそのフセイン時代、まあ、多少は軋轢があったものの、そのスニ派とシア派との争いはここまでひどくなかったということが書いてあって、そうすると一体何がああいうふうこれほど激しく対立になるのかということをちょっとお伺いしたいと思って質問しました。
はい、それで3つ受けましたので、まあ、そこで質問をお答えしますね。シーア派からスニー派に宗派を移動して改宗する、改宗というか宗派を変えることはあるかという質問ですけれども、なんていうか実際にはあります。ただその起こり方がどういうレベルで起こるかということについては、多分かなりケースバイケースで、例えばそのこれは実は最後の質問のなぜ紛争がスンニ派とシーア派で、昔はイラクではスンニ派とシーア派が仲良しだったのになぜ今はそうではないのかと、紛争が起こるかということにも関係してくるんですけれども、利権争いっていうのがやっぱりあるんですね。紛争の話にちょっと戻りますけど先に、で利権争いがあってここに書いたんですが、利権とつながった時に表面化するので、ヒルクーク油田っていう非常に大きな油田が北部のクルド地域なんですね。で、IS というイスラム国はこの利権を取るためにそのサダム・フセイン政権が崩壊した後、イランが後ろ盾をしたシーア派政権が樹立されてしまい、どちらかというとサダム・フセイン権時代にこう潤っていた層が干されたわけですね。で、そうした層の中から IS が生まれていますので、ある意味ではその IS はスンニ派でキリクル宮殿を持っているクルド人はシーア派だから戦っているのではなくて、クルド人の中にはスンニ派もシーア派もいます。ですからここのところは宗派間の問題だけで起こっているのではなくて、利害関係が構図が変わればスンニ派同士が戦っていることも実際にはシリアでありますし、というのが一つですね。 でそうなるとその利害がうまくこう得られるのであれば、私は数に早めて周辺にくっつこうということも実際には紛争地域で起こります。でそれは別に厳格な宗派を変えるという手続きをイスラム法学者の前でしなくてはいけないということでもないので、そこのレベルではその時のその人の考え方でこちらの側につこうと思ったら宗派に変わることもあると。で一方できちんとその手続き的に私はスンニ派からシーア派に変える、シーア派からスンニ派に変えるという場合には、そのイスラム法学者のもとでこうなんていうか登録をするというかですね、そういう手続きを踏んで行われる場合もあります。それから宗教心の強さの話ですけれども、今日私がお話をしたかった一つは、イスラム教徒は全員が宗教心は強くないということです。繰り返し繰り返し言ってきたことは、宗教心が強い人もたくさんいます。でもイスラム教徒の何パーセントのイスラム教徒がモスクに行ってお祈りするか、毎日5回お祈りをするイスラム教徒は人口の何人いるかと言われると非常に限られています。お祈りもですね、5回って書いてますけれども、実際には仕事をしていればその5回やるわけにいかないので、まとめてやるっていうのもイスラムの中では大丈夫なんですね。ですから日没前と寝る前に1回2回やって5回分のお祈りをするという人はいくらでもいます。ですからそこのところがその非常にこう宗教熱心な人のことがこう前面に出た報道がされますので、こう私たちの印象もですね、こう極端なものほど覚えやすいし、ニュースなんかではアピールするわけですね。ですからそこにこう焦点を合わせてしまうと、イスラム教徒は本当に信仰心が強くてということになってしまうんですが、実際には世界の13億のイスラム教徒のうち本当に5回お祈りをしている人たちはどのくらいいるかと言われたら多分1億もいないと思います。1億は13人1人ですけれども、ですからその辺がなんていうか強い人に当たれば、女性の考え方についてもこう自動車のモデルはいつも女性でビキニ姿で、あれはけしからんと、女性は商品化されてはいけないということを厳格に考えていて、そういうことに反対する人もいますけれども、別にそんなの気にしていないというイスラム教徒も山ほどいますので、イスラム教徒の中にも非常に多様性があるというふうに今日のお話は私はしたかったというところでお答えしたいと思います。
一つ伺いたいことはですね、一番イスラム教徒が判断のもとにするのはコーランに書かれてるか書かれてないか、それからその次がムハンマドがどういうこと、ムハンマドがこれはコーランには書かれてないけれども、ムハンマドがこういうことをしてたからこれは OK であるっていうふうに判断するの。そうするといろいろその基準っていうのがバラバラになるので、イスラム法学者がみんな集まってその書かれてない曖昧な部分に関しては、話し合いっていうか、その一つずつ物事が起こった度ごとに結局話し合って決めるっていうことですよね。そうするといろいろな判断でものすごく差ができると思いますし、その法学者に関しても各国でいろいろ分かれるので、どういう形でその序列というか権威付けがなされるのかっていうことが一番のいつも疑問なんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。ですね、例えばベイルの話を捉えても コーランに書いてあることだけで皆さんがベールをどういうふうにかぶるべきかってことを実践してるわけではなくて、あのコーランに書かれていることは非常に限定的なことしか書いていなくて、例えば胸元を隠しなさいと書いてあるので、まあ胸があらわれなりに生んだスタイルをしてはいけないということで、こうあの体の線が出ないような服装をしましょうという形でこうコンセンサスがあるんですけれども、じゃあベールをかぶるかかぶらないかということについてもイスラム教徒の中でものすごい議論があるわけですね。で実際にかぶっていないイスラム教徒は山ほどいるわけですね、女性の中にも。でその人たちはじゃあかぶるというのはどこから来るかっていった時に、そのムハンマドの原稿録であるそのムハンマドがこうしていたっていうのがお手本となって残っているもの、まあ、それを中心として規範となったものをスンナというんですけれども、実はスンニー派のスンナが実はそこなんですね。社会規範というんですけれども、その社会規範の中にあるのでこう慣行的に慣習的にこうするのが当たり前だということがその社会の中で形成されると、例えばあるところではこう目しか見えないようなもので全部クローズアップになるし、イランなんかは行かれたので分かると思いますけれども、まあ、簡単に髪の毛がかなり出ていますけれども、最近はスカーフをかぶってそれで下にジーパンを履いてかろうじとお尻が隠れるぐらいの上着を着ておしまいだというようなところからさまざまなその考え方が出てきます。でそうした中でじゃあどのようにしてイスラム法学者の間の違いを権威づけしていくのかというと、一つはカイロにあるアル・アズハル大学というあのイスラム法学者の養成学校があります。そこを出たか出ないかというのも非常に大きな権威づけの一つです。シーア派の場合はコムというあの新学校がある都市があります。そのコムでおそらく200万人ぐらいの人が法学者になろうと思って勉強していると思いますけれども、その法学者は世界各国145カ国いるとコムに行った時言われましたけれども、その145カ国から来た人々がシーア派のイスラム法学者で勉強しています。ですからシーア派に関してはそこで勉強したかどうかっていうのが一つのランク付けになります。今度はアズハルを出た法学者の中の順位付け、コムの進学校を出た人の順位付けっていうのがじゃあどうなるかというと、これもいろいろ周辺によって違うんですけれども、社会的に認められたりこう試験を受けつつこうランクを上げていったりしながらこう行くその階層というのがあるんですね。でシーアの方がその階層は階層化が強い、スンニー派の方が階層が少ない。シーア派の場合は階層があるので一番偉い人はアヤトラなんですね。でアヤトラでないイスラム法学者は山ほどいます。ですからアヤトラになれるかどうかっていうのも社会的な認知、あるいはイランで言えばそのコムのアヤトラたちがこの人はアヤトラになっていい人かどうかっていう会議を開いたりします。という形でさまざまな形での、まあ、順位付けが行われています。ただし人々にとってのイスラム法学者っていうのはあの近所に一人ぐらいお坊さんがいてですね、イスラム法学者のお坊さんがいて結婚式の時に来てもらって、それでその式をやってもらうというレベルの非常にこの生活に根付いたイスラム法学者っていう人たちが身近にいますので、人々の暮らしにとっては、まあ、それが非常に重要であると。しかし一旦さまざまな問題が起こった時に、例えばインドネシアの味の素事件というのがありまして、あのそういう材料の中に豚のなんか入ってたか入ってないかということが問題になって、最終的にはインドネシアの偉いお坊さんがファトワという教令を出して、その率は1000万分の1くらい の率なので無視してよいと、そういうのを出してですね問題を解決したってことがあるんですが、まあ、そのファトワも法的拘束はなくて、それを聞いた人が信じれば実行されます。 信じない人は実行されないという問題です。ということで、全部にお答えできなかったかもしれませんけれども、はい。
まだまだ質問が尽きないようですが、お時間になりましたので、これで終わらせていただきます。もう一度大きな拍手を先生にお送りください。